特集、まちづくり協議会、自分たちの町は自分たちで作る、市民交流課、電話 21-5563。 タイトルバックに半ページぐらいの大きな写真があります。東小伊豆地区まちづくり協議会、イーオイズ放課後クラブ寺小屋塾。写真の説明。部屋の中です。奥の方には大人の人たちが子供の方を見ながら座っています。手前の方では子供たちが机に向かって勉強しています。子供の隣で指導しているような大人の姿もあります。写真終わり。生活のスタイル、価値観の多様化や都市圏への人口流出、人口減少、少子高齢化といった社会構造の変化など、さまざまな要因が複雑に絡み合い、以前と比べ地域のつながりが希薄化してきています。地域のつながりが薄くなってしまうと、日常生活や災害などの非常時にさまざまな影響を及ぼす恐れがあります。つながりの希薄化が招く影響。具体的な影響の一部として次のようなことが挙げられます。1.共助意識の低下。共助とは、日常生活や災害時などにおいて、地域で支え合う、助け合うことを指します。つながりが希薄化することで、住民同士で助け合おうという意識が低下すると考えられます。2. 伝統や誇りの喪失。担い手不足や特定の人への負担が集中するという状況から、その地域の伝統を受け継ぐことが難しくなるかもしれません。また、そういった伝統がなくなっていくことで、地域愛や誇りも薄れていく可能性があります。自分たちの町は自分たちで作る。こうした課題を解決するため、市では、自分たちの町は自分たちで作るという考えのもと、住民の皆さんが主役となり、主体的に取り組むまちづくりを推進しています。ここで言うまちづくりとは、身近な課題を住民の皆さんが考え、自ら解決するため、地域の特性を生かした活動を行うことです。地域の皆さんでまちづくりを行うことで、将来にわたって豊かで住みよいまちの実現を目指しています。そして、これらの実現に向けて取り組むのが、まちづくり協議会です。写真があります。みそのまちづくり協議会、みそのふれあい祭り。みその温度、総踊りの様子。まちづくり協議会とは、まちづくり協議会、通称まち協は、小学校区を基本単位とした地域の課題を解決するための地域自治組織です。市内すべての小学校区に合わせて23のまちづくり協議会が設立されています。その地域のさまざまな団体が集まって構成され、地域住民の皆さん一人一人もその構成員を担っています。図があります。説明。まちづくり協議会の円の中に、小学校区の事業所、民生委員、自治会、スポーツ団体、老人会、女性団体、子ども会、PTA、NPO が入っています。吹き出しで地域住民などみんなが構成員ですとあります。まちづくり協議会の円の右側にやや小さい行政の円があります。二つの円の一部分が重なり合っており、共同していることを示す矢印があります。共同の字は協力の協、働く。図終わり。まちづくり協議会では幅広い世代や団体がアイデアを出し合ったり、地域の未来について話し合ったりすることができます。例えばこんなまちを目指せるかもしれません。子どもの頃から地域の伝統や魅力に触れられるまち。空き家を利用したカフェを開いて、人が集まってつながれる町。移動手段や庭仕事のお手伝いなど、みんなで助け合う町。地域の声から生まれた取り組み。ちょっとした困りごとを手伝ってほしいという声から、 沼木まちづくり協議会では、沼木を助けたい。主に高齢者を対象に庭の草引きや家事の手伝いなど、日常生活のちょっとした困りごとをお手伝いしています。自分たちもまちづくりをしてみたいという声から、北浜まちづくり会議では、子ども委員会、北浜小学校の児童たちが地域のことを学びながら、自分たち自身で考えたまちづくりに取り組んでいます。これからも長く続いていってほしいねという声から、厚生地区まちづくりの会では、厚生ふれあい祭り、地域の子ども、大人、お年寄りの皆さんが心触れ合う場として毎年開催し、地域のつながりづくりに取り組んでいます。それぞれの活動の写真が3枚あります。インタビュー1、小畑まちづくり協議会、若手が楽しく活動できる体制を作る。夢タウンプロジェクト委員会委員長、雲井真也さんの写真があります。子どもたちに楽しい思い出を作ってもらいたい。私が委員長をしている夢タウンプロジェクト委員会では、子どもたちをメインターゲットに、小畑町民体育祭や小畑祭り、年越しイベントや SDGs 紙芝居などといった事業の企画・運営などを行っています。小畑町は伝統的な行事やイベントが多くなく、子どもの頃に参加したもので、大人になっても思い出に残っている行事などが少ないように感じていました。そこで、様々なイベントを開催することで、子どもたちにとって小畑町での楽しい思い出となり、郷土愛につながっていくと信じて取り組んでいます。若い世代の思いをサポートしていくことが自分の役目。町のために思い切ってやってみたいことがあれば、どんどんチャレンジさせてあげたいです。失敗や課題も出てきますが、その時に調整をしてまとめることや、若い世代のフォローをすることが私たちの世代の役目だと考えています。思いを後押しし、活動をサポートする体制があれば、若手も積極的に参加しやすくなり、活動の活性化につながると思います。課題は20代、30代の参画。運営側で活動できる人材を集めることが課題であり、特に20代、30代の若い世代の参画が重要です。こういった活動は楽しむことが大切です。今いるメンバーも目いっぱい楽しんで取り組み、その姿を見せること、そして地域の子どもたちを巻き込み、参加しやすい環境を作ることで、5年から10年先に向けて種をまいているところです。地域間の連携にも取り組みたい。夢タウンプロジェクトでは、子どもたちへの取り組みを継続していく一方、全体としては高齢者への取り組みや防災にも力を入れたいです。また、この先、地域によっては人材確保ができず、まちづくりが難しくなる時が来ると思います。その時に小畑町だけでなく、周りの地域と連携ができるように、広い視野を持って取り組むことが大切だと思います。時代の流れに合わせて形を変えながらも、しっかりと町の意見を聞き、課題に取り組んでいきたいです。写真3枚。1、小畑町民体育祭。2、SDGs 紙芝居。3、夢タウンプロジェクトメンバー。インタビュー2、豊西まちづくりの会。これからもこの地域を大切に守っていきたい。副会長兼防災アドバイザー、森井清さんの写真があります。まず自分にできることから。私は防災アドバイザーとして防災活動を中心に取り組んでいます。防災に関心を持ったきっかけは、約10年前、県内で活発に防災活動をしている地域の話を聞いたことです。その取り組みに心を動かされ、自分たちの地域でも何かできるのではないかと感じました。そして、まずは自分にできることからやろうと思い、防災士などの資格を取り、防災活動を始めました。 積み重ねが成果につながる。三重の防災大賞を受賞。活動を続ける中で、より広い範囲での連携が必要だと感じ、令和元年度に防災アシスタントチームのメンバーと本格的な防災活動をスタートしました。避難所運営マニュアルの作成や実践的な訓練など、一つ一つ積み重ねた結果、豊西まちづくりの会は令和7年度、三重の防災大賞をいただくことができました。関わってくださった皆さんと歩んできた成果だと思っています。地域の次世代を担う子どもたちを育てていきたい。近い将来、大きな地震による被害が心配されています。地域の皆さんに防災を身近に感じてもらい、いざという時に支え合える関係を育んでいくことが大切だと感じています。特に力を入れているのが、10年後には地域の中心となる子どもたちと一緒に防災を考える機会づくりです。地区内の小中学校で防災授業を始めたところ、子どもたちが興味を持って話を聞いてくれる姿がとても頼もしく、嬉しく思います。皆さんと共に安全安心な街を作っていきたい。防災と聞くと難しそうと感じる人もいるかもしれません。ですが、子どもたちが笑顔で防災活動をする姿を見ると、防災はもっと気軽で楽しいものにできると実感しています。災害は防ぐことができません。一緒に災害を知り、自分と家族を守りましょう。皆さんの暮らしを守ることにつながると信じて、これからも一緒に取り組んでいけたら嬉しいです。写真3枚。1、総合避難訓練。2、豊浜西小学校防災出前授業。3、防災アシスタントチーム。コラム、大学生のまちづくり体験記、きっかけを作ることが大事。工学館大学、新藤さんの写真があります。今回体験したまちづくり協議会では、気軽に防災に触れてもらうために、遊びや体験、振る舞いなど、楽しんで参加できるイベントを企画・運営されていました。イベントをきっかけに地域の人が集まることで、つながりや絆を深める機会にもなっていると感じました。体験を通して、まちづくりに大切なことは、きっかけを作ることや住民の声を聞くことだと学ばせていただきました。今回の経験を生かして、地域の一員として、安全安心なまちづくりに関わっていきたいと思います。ポップコーン振る舞いの準備の写真があります。終わりに、今回紹介したのは、まちづくり協議会の活動の一部です。皆さんが住んでいる地区でも、地域の課題に合わせた取り組みが行われています。市のホームページでは、各地区のまちづくり協議会のサイトや SNS を紹介しているほか、活動の様子がわかる動画も公開しています。ぜひご覧ください。まち協の紹介動画を作りました。紹介動画の図があります。伊勢市公式 YouTube の二次元コードと、伊勢市公式ホームページの二次元コードがあります。